もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
夫婦関係についてご相談したいと思います。
はい。あなたおいくつ？
はい、51です。
51 歳。
はい、
ご主人は？
51です。
51 歳。お子さんいらっしゃいます？
息子が22で、
はい。
娘が19です。
はい。で、ご結婚は何年目？
23年目です。
はい。で、夫婦関係がどうなりました？
夫が、自営業をしてたんですが、
はい。
5年前に、
はい。
何の相談もなく辞めていたことが、
はい。
2年ほど前ですか、ちょっと私の方で分かりまして、それから分かった以上はもうどうしていくのかという話し合いをした時に、もう自分は仕事はしないと、
はい。
不動産があるからそちらの賃貸業でやっていくから、
はい。
もうこれからは趣味とか好きなことをやっていけるというふうに言ったんです。それで、まあ生活費は今まで通りということだったので、まあ、私たちもそれならということで言っていたんですが、
はい。はい。
私が2年ほど前から夫も割と家のこともちょこちょこやってくれるようになって働き始めたんですね。
働き始めたっていうのは家で
パート
働く。
デイです。
あ、なるほど。
それで、まあ、ちょっと今までもそんなに生活費足りてなかったので、私はまあお小遣いを貯めたりとか、まあ、ちょっと両親にあげるお金を貯めたいなと思って働き始めたんですが、
はい。
今年になって夫が「お前も働いてんだから生活費を払え」と。いうことを言い始めまして、夏いつも、月25万ずつもらって、夏と冬に40万ずつもらってたんですが、この夏の40万はお前が自分で払えと、生活費として使っていけということで、くれないということになったんです。まあ、ちょっとそれが法的に私はね、負担すべきなのかどうなのかっていうのがちょっとわからないのと、あと夫の方に証券会社で運用しているものが9000万ほどあるということが最近分かって、そこの夫婦内の格差っていうんですかね、お金の、そこのところですごいモヤモヤしちゃって、何言っても、お前は俺の言うこと聞かないから払わないんだと。で、息子も大学は行ってんですけど、あんまり勉強しないから学費払わないと言って、私が負担したこともあったんです。そうやって自分の思い通りにならないと、そういう経済制裁を加えてくるような人なので、私たちはもう何も言えずに今まで暮らしてきたんですが、もうちょっといよいよもうこれ以上一緒にいるのはちょっと辛いなということで、ちょっと今離婚調停をしようかなと考えているんですけれども、そこの、何ですかね、多分気苦労みたいなことはすごい大きいと思うんですけれども、それとそのもらえる財産っていうのもどのぐらいもらえるのかもちょっと見当がつかないんです。相手にちょっと聞いたら、お前には1円たりともやりたくないという話をするので どういうふうにして動いていっていいのか今ちょっとわからない状態になっているので、そこをちょっとご相談させていただきたいなと思いました。
わかりました。要するに、ご主人が、家計費を出している、その大元は、ご主人の9000万円の、運用
と、あとは
の、
不動産から年間650万ぐらい収益があるようなので、そこの部分だと思います。
この運用とその不動産との話なんですが、お父さんの収入が最近減ってきてんじゃないかな、あなたの分、いわゆる生活費の中の一部をあなたが負担した方がいいとか言い出してるって、その辺は見えてない？
ちょっと見えてないんですが、この間その証券会社の明細だけ見てたら、まだ9000万はあるんだなと思って、私はそっちの方にびっくりしちゃったんですけど。
ああ、なるほど。じゃあ、そんなにバランスは崩れていないってことね。
まあ、それだけあれば、まあ、いいんじゃないかななんて私は思うんですけれども、わかんないです。もともといくらあったのか、私には全然知らせてくれないので。
なるほど。わかりました。じゃあ、結局、どっちかっていうと、離婚しようと思っているってこと？
そうです。今ちょっと弁護士の先生に、もうこれが本当にこういう生活ありなのかって、まあでも精神的にちょっときついので、もうちょっと無理かなと思い始め
なる
て
ほ
て、
ど。
今ちょっと、
あなたはパートでおいくらぐらいなんですか？
月10万ぐらいです
あ、
ね。
10万。で、まあ、息子さんも娘さんももう手離れてっていうか、
そうですね。
そうすると、要するに、 あなた自体が離婚した後の、こ
は
の、
い。
なんていうのかな、生活の計画としてはどういうふうにか。
まあ、子供たちにはそれぞれ独立してもらって、私は実家に両親が年取ってますので、
なる
帰ろう
ほど。
かと、はい、思っています。
実家ね。
はい。
ご両親おいくつといくつ？
83と80です。
なるほど。
はい。
じゃあ、後のことはもうしっかりしてると。
そうですね、ちょっとそういうふうにちょっと考え始めていて、なので、
で、
ただ
そ
そ
の
の、
離婚に関しては、ご主人は離婚と言ったら、OK しそうなの？
前、その口喧嘩した時に離婚届を2枚持ってきて、いかにも書きなさいというふうに置いてあったんですけれども、財産分与のこととかは1円たりとも前にはやらないと言われてしまったので、ちょっ
それ
と
は口だけね。
そうですね、だからちょっとね、それで書けるわけはないなと思って、私はちょっと見ないふりをしているんですけれども、相手もそれは
ちょっ
考
と待っ
え
て。
て、
離
いる
婚っ
とは
て
思い
い
ま
う
す。
のは、2枚紙持ってきたのはどっち？
夫です。
ご主人の方も離婚したがってるわ
そう
け。
です。はい。
なるほど。
はい。
わかりました。じゃあ、ご質問そのものをズバリおっしゃっていただくと、
はい。もらえる財産と、その離婚調停するその気苦労というか、そこのところが、もうバランス的にどうなのか、大変だということを聞いているんですが、その割に財産もらえないのであれば、やらない方がいいのか、相手の言い分で、まあ、1円たりと言ってましたけれども、少しはちょっともらえることを期待して、その相
要は、離婚の時の財産分与はどうなりますかっていう話をね。
手の。はい。あ、そうですね。
はい、わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いい
お
たし
願いい
ま
た
す。
します。
こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
ちょっといくつか伺っていきますけれども、今あなた方が住んでいる家、これは持ち家なんですね。
家なんですが、義理の父が土地を買ってくれてたような形なので、もしかしたら私には何もないのかなという気がいたし
義理
ます。
のお父さんが土地を買っ
買って、
た。
はい、建物だけ夫が払ったような形になっていると思います。
建物はいつ頃建てたんですか？
もう20年ほど前です。
結婚してから。
そうです。
その建物を建てる費用というのは、誰がどのように負担をしたんですか？
建物に関して夫がローンで少しずつ返していって完済しているといった感じです。
いくらぐらいのローンを組んだんですか？
4000万ぐらいだと思います。
4000万。わかりました。じゃあ、それが、不動産ですよね。で、それとは別に、不動産収入があるというふうに先ほどおっしゃってましたけれども、それはどういうものですか？
これも父が建ててくれたアパートが2棟あるのと、あとは結婚してからマンションの部屋を2部屋ぐらい買ってるようなので、全部で4つの建物から年間650万円ぐらいの収益という感じです。
お父さんが建てたアパート、
はい。
これはやはりじゃあお父さん名義なんでしょうかね、もとも
どう
と。
でしょうか。もうでも子供のためにって言って建てたって言っていたので、もともと夫の名義だったかもしれないです。
でも資金の出所は、ほぼ100%お父さんの
そう
方
で
なん
す
で
ね、
す
そ
ね。
こに関してはそうです。
で、結婚後にマンションを2部屋、これは購入したということです
そう
ね。
です。はい。
これは、いつ頃ですか？
多分10年ほど前だったと思います。
その資金、購入の資金は。
全部夫がやってるので全くわからないです。でもただ夫はそういうそのお金を貯めてやってる人だと思います、きちんと。
なるほど。その他に、証券会社で運用しているものが9000万円あると。それは、ご主人が自分で、蓄えたお金で購入したようなものなのか。
証券会社に関しては、多分結婚してから私が独身時代にやってたところから始まってると思いますので、相続とかは多分関係なく始めてるんじゃないかなと憶測なんですが 思っています。
そうすると、じゃあご主人の方は9000万円ぐらいの、なんて言うんでしょうかね、その資金があって、それで、いろいろなものを購入してきたということなんでし
そう
ょうか
です
ね。
ね。
なるほど。で、あと、その他に、預貯金っていうのがありますかね。
預貯金は私が見た限りでは4000万ほどありました。
4000万ほど。その4000万っていうのも、やはりご主人、あなた方が結婚してから蓄えたお金なんでしょうかね。
だと思います。自営業やってた頃は割と儲かってたと思うので、 でも何かちょっと失敗をしたということで私は知らなかったんですが、なのでどんな失敗なのかっていうふうに私は聞いても一切答えてもくれませんですし、相談もやっぱりなかったので、なんかちょっとやっぱり夫婦関係としてなんかちょっと夫婦として成り立ってないなっていう感じはそこからずっとしてました。
まあそもそもね、そういう夫婦のコミュニケーションとしてどうなのかっていうのはお話を伺っててすごく疑問に思うところはあるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、とりあえずその今財産の関係だけお話ししますとね、
はいはいはい、
とりあえずその家に関しては、
はい、
まあ、土地はお父さんから譲り受けたものだということで、
はいはい、
これはまあご主人の固有の財産に、
はい、
である可能性が高い、
はい、
それに対して建物は、まあ、夫婦共同生活の中で築き上げた財産なので、
はいはいはい、
これはまあお二人の共有財産であるという可能性が高いです、
はい、
だから賃貸に出している不動産についても、
はい、
まあ、お父さんが建てたアパートについては、
はい、
それはまあお父さんから相続で受け継いだものなのか、はい、買ってもらったものだということでしょうけれども、
はい、
結婚後に購入したマンション2軒、
はい、
でこれの購入資金が結婚した後に築いた財産から出ているものなんだとすれば、
はい、
これも名義はご主人のものであったとしても、
はい、
夫婦の共有の財産だと、
あ、そうですか、
いうことになる可能性は高いと思います。
はい
はい、で9000万の株式、これもその元手となっているお金が仕事、ご主人がね結婚した後で仕事で稼いだお金なんだとすれば、
はいはい、
それも、まあ、夫婦の共有財産ということになります。
なります、はい、
預貯金についても、まあ、同じで、はい、結婚した後に築いた預貯金なんであれば、
はい、
共有財産ということになりますので、
はい、
そうすると、まあ、離婚をするにあたってはですね、
はい、
原則としてはその、はい、夫婦共有財産について、
はい、
名義の遺憾を問わず2分の1は、
はい、
あなたの方にありますん で、
そ、 うですか、
はい、それは私の方にくださいということは言ってもいいと思いますし、
はい、
もしそこで話し合いがつかなければ、
はい、
家庭裁判所で、まあ、調停審判、
はい、
あるいは場合によっては裁判というのを経る中で、
はい、
それは確保することは十分できるのかなと思います。
はい、
はい、
分かりました。
でだからまあご主人が言うようにね、
はい、1
円もやらないということは多分ないと思いますし、
うん、
まあ、ご主人もある程度そこは分かっているはずなんですけれども、はい、それはまあ、ね、単にこう牽制をしているだけなのか、
うん、
あるいはもうそういうふうにもう信じ込ませて、
うん、
請求されないようにしているのか、ちょっとそこは分かりませんけども、うん、
はい、
1円ももらえないなんてことは全くないと思いますんで、
わかりました、
はい、だからそこは安心していいと思います。それと、まあ離婚調停という話が先ほど出てましたけれども、
はい、
まあ、これだけのものをきちんと整理をしていくためには、
はい、
間に、まあ、公正中立な第三者を入れて話をしていった方がいいかもしれないので、離婚調停自体はですね、
はい、
月に1回ぐらいのペースで、
はい、
進んでいきますけれども、
はい、
離婚調停の中でいろいろ財産関係とかがはっきりしてくるっていう面もありますんで、
はい、
それ自体をそんなに苦痛に感じないで、
はい、
そういうテーブルが設けられてるんだと、そのテーブルでについて、
はい、
まあ、冷静にお互いに紳士的に話し合いをするんだというぐらいの割り切った気持ちで離婚調停というのは利用された方がいいんじゃないかなと思います。
わかりました。なんか同居しながらだと難しいんじゃないかなとかっていうところもあったんですけど、
気持ちの上ではね、
はい、
ですけれども、でも家の台所のテーブルで話し合うか、裁判所のテーブルで話し合うかの違いですから。
うん、あ、なるほど、わかりました、はい。ありがとうございます。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、とても参考になりました。ありがとうございました。
はい、まあ、ご主人はもしかしたら本気に別れる気じゃないのかも。
別
れたら一銭もやらないぞみたいな、それはもう単なる売り言葉に買い言葉みたいな話ですもんね。
うん、なんかちょっともう気がめいて離婚調停もめんどくさいかななんて思ってたんですが、今日お話聞いてしっかりやった方がいいような気がしました、
うん、そう
ですね、はい、ありがとうございました、はい、
それじゃあ、
はい、どうもありがとうございました、
失礼します。